発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、師走も発電マンの岩堀義弘さんにまたよろしくお願いします。
師走、は
い、
です、
はい、そうですね、はい、第2、はい、第4金曜、ね、今月もよろしくお願いします。
そうですね。
さあ、いろんなね話が今年はどうだったなんていうところがね出てきたりなんかするんですけど、はいはい、その中で、はい、ハウステンボスにある変なホテルって知ってます？
いやちょっとあんまりよく知らないんですけど。
そうですか、
はい、
ロボットがお客様をお迎えしてロボットがお仕事してるっていうロボットがやってるホテルなんですけど。
あ、それは変なホテルですねそれは変ですね。
まあ、それガマゴーリにもね、はい、あったり、はい、この静岡県に近いところではあったりもするんですけど、こちらがですね、来年末ぐらいに今度は3号棟もオープンするんだそうですが、最新の薄型太陽光電池や植物を採用する最新蓄電池を投入すると。どういうことですかねこれ。薄型太陽光電池っていうのは、
ちょっと言葉だけなんでよく分かりませんけど、まあ、白膜系の太陽電池って、まあ、割と新しいタイプを使うのかもしれないですね。それと蓄電池をやっていわゆるゼロエネルギーハウスっていう、ゼッチとかって僕ら言ってますけど、エネルギーをできるだけ少なくして、やるっていうタイプかなと思ったんですけど、まあ、ロボットだけで運営するなんてのはまず発想が変ですね本当に
でも名前の通りなんでね、行ってみたいですよね。
そうですね。
でもこの1年間でも全国で10棟を新設する予定で、3年から5年以内には世界で100棟まで拡大していくっていうので、ものすごい考え方ですよねこれね。
そうですね。あれですね、ハウステンボスの澤田さんっていうね、澤田社長って結構有名な方ですよね。
そうですね、全く本当に一番最初はね、はい、まず、安く旅行ができればいいというところから始まってここまで来ている方ですからね。
そうですね、だからすごいですね、そのアイデアとねその実行力っていうのはね。
時代を見る見方、まあ、
そうですね、
ちゃんとそれやっていけるという、
ね、そうですね、先進的な目があるんでしょうね。
ですよね。はい、まあ、こういうのを見ていると未来も本当に面白いことにちゃんとなっていくのかな、人間は救われていくのかなって気もしてきますけどね。
どうなんでしょうね救われるんでしょうか、
ね、我が県でいきますと、はい、浜松市が、市街化区域の中に大規模の工場が移転するとか廃止するとかして、はい、遊休地が出てきていると。まあ、これ浜松なんかはね、はいはい、部屋が広い中で特に大きい工場なんか多いですから、
はいはいはい、
結構な問題なのかもしれませんけど、はい、そこをスマートタウン化していくという浜松版のスマートタウンガイドラインをなんか作ったんですって。
は
で、ガイドラインでは太陽光、太陽熱などの再生可能エネルギー、
はい、
それからマネジメントシステムを導入したり、近くにある木をうまく使ったりとかね、はい、そういうことも考えてるみたいですけど、まあ、このスマートタウンっていう考え方も岩堀さん、早くから言ってくれてましたよね。
いわゆる地産地消みたいな形でね、太陽光発電とかそういった再生可能エネルギーと、それこそ最近、ある話題になっている蓄電池とか、それと組み合わすことによって、その地域の中でもうエネルギーの需要と供給をもバランス取ってしまうというね、そういった形のものはこれから現実にできてくるでしょうね、やっぱね。
これ全国的にはまだ始まってないですか、こうやって自治体が絡んで。
そうですね、浜松はねすごいそういったことが非常に精神的でですね、太陽光の設置量も今ナンバーワン、全国ナンバーワンですし、そういったことの取り組みが素晴らしいですよね。
一番最初に浜松フォトニクスという最新の会社の科学というのもあったりしますし、やろうと思えばきっとあっという間にやり始めそうな感じが。
ね、それこそ車なんかもね、時代の先を読んでもヤマハとかホンダとかね、いろんな会社が出てきたように
自動運転の街とかにもすぐできそうな感じですもん ね、
そうですね。これからやっぱりスマートタウンっていう、街全体をスマート化していくっていうことに進んでいくんでしょうね。
浜松平野が本当に広いので、
おちおちしてると、ね、中国がこれやっちゃいますので、ね、
なるほど。
本来は日本がもっと先進、日本の方が進んでたはずなので、こういうことをどんどん 主体的にやっていかなきゃいけないんですけど、日本はいつも遅いですからね。
思い切りですよね。
そうですよね。
ちょっと思い切ってもらいたいところありますよね、
は
い、も
う本当に浜松のこういう取り組みは素晴らしいと思いますね。
自治体が始めているっていうところが面白いですね。で、民間レベルでは岩堀さんをはじめとしていろんな企業もすでに先鞭つけてきてくれてるんですけど、もう一つは伊豆市で、
はい、
まあ、ちょっと伊豆半島ではね、はい、一部問題になるような太陽光発電の設置の話もありましたけども、ね、
はい、
大東建託と京セラが、ゼロエネルギーハウス、
はあ、
これはゼッチってよく、ね、教えてもらいましたけども、
はい、
でその基準を満たす賃貸集合住宅、つまりアパートですよね、
はいはい、
この第1号を完成させたっていうんですけど、これ日本初ですって。
ああ、そうですか。蓄電なんかも入ってるのかな、そしたら。でっちですからね、
まあ、2x4 の木造で、はい、太陽光パネル、それから省エネ性能のアルミ製の複合サッシ、
はい、
ダブルですね、
はいはいはい、
これね、はい、で、こういうものを使っていて、
はい、
どうやらゼロエネルギーだと。
あ、いいですよね。外住む人もね、光熱費がほとんどかからなくなるっていうことですよね。だから
ちょっとこれありがたいですけど、まあ、それだけに多少は家賃高いかもしれませんけどね。
まあ、かもしれない、まあ、そこが目的かもしれませんからね。あれですけど、まあ、賃貸住宅でもそういったものがどんどん増えてくるでしょうね、これからはね。
でも岩堀さんのところも発電マン、はい、相談を受けて、
はい、
随分とアパートなどの屋根に設置するということやってましたよね。
はい、それはやってますね。はいはい、
でそうするとつまり自分の部屋では使わなくても、はい、階段だったりとか駐車場で使ってる明かりもあったりするわけ で、
まあ、 そうですね、そういったところに、まあ、電気を供給して余った分を売るとかね、はい、いう形のものはやってますね。
これはあっという間に進んでいきそうですよね。
そうですね。
こうやって考えていくとやっぱり一通り住宅での太陽光設置、こう、ね、パネルの設置が終わって、
はいはい、
騒ぎは静かなのかなと思ったら、はい、新たな動きが出てきましたね。
そうですね。やっぱりこれからは本当に太陽光も今までこう電気を売ってそれでまあ収益を得てというような流れだったのが、もうパネル自体も安くなってきて、売って収益を得るというよりもむしろパネルをつけて自分のところで使うと、うん、そうすることによって、まあ、もう電力会社から買わなくて済むと、うん、もう自分たちで、まあ、地産地消というか自産自消ですかね、
は
い、自分の自
お地まで行かずに、
はいはいはい、自分で作って自分で使うと、
セルフマネジメントで、
まあ、そういうことですよね、はいはい、そういうふうに、まあ、今後はなっていくでしょうね。それがまあ可能になってきたということでね。
はあ、はい、面白い考え方ですよね。
そうですね。
だ
から本当に技術的にはもう十分出来上がってきてますので、あとはコストがどれだけ下がってくるかっていうことね、はい、
コストね。
そうですね、まあ、蓄電池のコストもそうですけれど、そうですね、いろいろその辺がもう下がって、まあ、ここ本当5年10年は面白いと思いますね。あとそれにまあ EV も絡まってきますし、
だから自動車が ね、
そうですね、
産業構造がもう変わりますからね。
そうですね。そうすると自分たち、まあ、自動車のエネルギーも自分で作ってみたいなことになってくると、本当にもう生活と移動とそういったものが全部もう自己完結できちゃうという、そういう世の中に、あ、そうと電力会社いらなくなっちゃうどうなるんでしょうね。
電線がいらない世の中になっていくってことですね。
そうですね、はい、
ちょっと未来の方たちがもしそういう社会になってたら、この時代の写真とか見て、このなんかなんだろうね、ところどころ立ってるのとか、このなんか線がいっぱいあるのはとか ね、
ね、糸電話でもつないでるのかなとかね
なんだろうね、あ、これ鳥を止めるためかなとかね変わってくる中で発電マンさん、
はい、
この住宅関係ではどうですか、これからご自身のところの作業としては、まあ、仕事としては。
そうですね、今本当に太陽光とやはり蓄電池と組み合わせた形での提案というのも今やってますしね、うん、ゼロエネルギーハウスを作るところまではいきませんけれど、それの、まあ、お手伝いみたいなことは、うん、やってますね、やっぱね。
あ、そうですか。それは個人、は
い、まあ、個人のご家庭向けに、ね、
っていうことですよ ね、 すね、はい、住宅会社さんとやってるわけではない。
今のところはそういうとこまでは行ってませんけどね、
はい、なんかせっかくだから静岡にある住宅会社さんたちがうまくそういう、こう関わりを持って、それこそその、はい、 売る方も地産地消じゃないですけど、はいはいはい、この地域の人たちがうまくやっていくと、はい、事業主さんたちが一緒に暮らしていける世の中になりそうですけどね。
みんなでウィンウィンでいけばね、いいでしょうね。
これ、今までその住宅の上につけてましたけれど、はい、建築業界に入っていくっていうことは簡単ではないですか、やっぱり。
そうですね、なかなかやはりそれなりのやっぱノウハウも必要にはなってきますからね。やっぱもう10年20年と長くこう暮らす部分ですから、は
い、ただどんどんと空き家が増えていくとか、はい、その先ほどの浜松じゃないですけど遊休地が増えていくとかっていうことから考えていったら、はい、作り直すチャンスではありますよね。
そうですね、
全体の構造をね、
はい、もう本当に何とかしないといけないですね、空き家の問題っていうのもね
含めてね、はい、さあどんな世の中になっていくのかという未来に向かってお話がちょっと出てきましたが、はい、今年もあと1回ありますので、はい、そちらの方は発電マンさんが、はい、さらに大きく力を入れて動いてきた農業アグリとの、ね、はい、関わりを伺いたいと思いますので、はい、また今度の第4、22日の金曜日、はい、同じ時間によろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。